強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週はゲストにお越しいただいております、特定社会保険労務士の小岩博則先生です。小岩先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず小岩先生のプロフィールを紹介したいと思います。小岩先生は1973年三重県鈴鹿市生まれ、大学卒業後いくつかの企業で派遣社員としてご勤務の後、非正規社員を戦力とする仕組み作りを目指して社労士として独立なさいました。今は年間100社の会社の支援に取り組んでおられ、特にこれまで非正規社員をテーマとした本を7冊世に送り出しておられます。今回は小岩先生の専門分野である非正規社員の活用ということについて主にお話ししていただこうと思っております。ところで小岩先生からは一番新しいご著書、トラブルを防ぐパートアルバイト雇用の法律 Q&A という本をリスナーの方5名にプレゼントしていただけることになりました。この本を欲しいという方は配信ブログに申し込み方法等が記載してありますので、そちらからお申し込みいただきたいと思います。それではこれから小岩先生にいろいろお伺いしたいんですけれども、まず非正規社員という言葉なんですけれども、会社の従業員さんなんですけれども、非正規社員という場合ですね、契約社員、パート、アルバイト等があると思うんですけれども、それぞれどういった違いがあるのかというのを専門的にお教えいただければと思います。
はい、そうですね、結構正社員っていうのは皆さん理解っていうのがよくされてると思うんですけど、非正規社員って言葉自体があんまりやっぱり馴染みがなくてっていう方が多いと思いますので、実はこれ法律的に契約社員がどうだとかパートがどうだっていうのは定義は結構曖昧なところがあったりしますので、同じ例えばパートとか言っても人によって受け止め方が違うぐらい幅があったりすると思うんですけど、ただまあ今六角さんのお話ですけど、やっぱ大きいところで言うと契約社員、パート、あと派遣社員、アルバイトみたいな、そのくらいのやっぱりカテゴリーが一般的には多いのかなとは思いますけども、今結構やっぱり統計とかで4割近くがこう正社員以外の方だということで、やっぱ注目はされている働き方だとは思いますので、ちょっと今日はそのあたりもいろいろと踏まえてお話できたらなと思います。
はい、小岩先生がお手伝いされている会社で、だいたい契約社員っていうのは全従業員の何パーセントぐらいになってらっしゃるんでしょうか。
うちは結構そのいわゆる派遣元っていうんですか、はい、派遣会社のご支援っていうのは多いものですので、全体の社労士の顧客数の半分ぐらいが人材派遣会社ということですので、やっぱり結果的には派遣の方のお世話というんですか、労務管理が一番多いということでやっています。
というと派遣社員を受け入れている会社ではなくて、派遣社員を送り出している会社さんが主に小岩先生の、
そうですね、メインはまあそちら で、はい、でまあ、結果的に派遣先さん の、 いろんなアドバイスとか、まあ、行政の調査とかも今は派遣先っていうのは入ったりしますので、まあ、そのあたりは最近は増えつつあるのかなという感じです。
ところで派遣社員っていう従業員さんなんですけれども、これは昔からあった契約形態だったんでしょうか。
まあ、発祥はこれ日本以外でアメリカとかヨーロッパとかがやっぱり先駆けで、それを輸入をして派遣法を作ってということですけれども、まあ、もう20年以上、まあ、でも実績のある政党ではありますので、まあ、皆さん一般的にも派遣といえば大体こんなもんかなという理解は行き届いているのかなと思います。
20年前から広がったという感じ。
20年以上です。確か1985、6年だと思いますので、まあ、それ以上は経っているかなというところになります。
この派遣社員が日本ですごく増えたというのはどういったことが原因なんでしょう。
まあ、2回ぐらい活気があったということがよく言われていますけれども、一つはまあ派遣の今もうまあなくなるとは言われてますけれども、専門26業務っていうのがありまして、まあ昔はそれしか派遣がまあできなかったんですけど、まあ、それをちょっと広げたっていうのは第一段階であったと思います。で、まあ、最近ですともう製造業派遣解禁ということで、まあ、解禁してからもしばらくは経ちますけれども、それで結構飛躍的に派遣も増えて、まあ、300万人以上に一 一時期はなったっていう感じがあると思いますので、
そういうことですと派遣社員っていうのは比較的新しい働き方ということで、それは当然雇う側からすると新しい雇い方でもあるので、これから その会社経営者っていうのは派遣社員さんとどう付き合っていくかっていうことに注意しなければならないということですよね。
そうですね、よくありますけど、雇用と使用の分離とかよく学者の先生が言ったり本に書かれてたりしますけれども、そのあたりが一番メリットでもあり特徴でもありっていうとこかなと思います。
そういった意味では新しい、契約形態について小岩先生がそこは非常に専門的にいろいろ助言を日頃からなさっているということになりますか。
私自身昔派遣会社に勤務してたり、管理部門も少しやりましたし、実際こう派遣社員として現場でいくつか仕事をさせてもらってたってこともありますので、結構そのあたりも最初の頃の本には少し触れてたりとかはするんですけど、結構そういう経歴も珍しいと言われたりすることも、そういう経歴で社労士をやってて、こう派遣法に、特化ということでやってる人があまり少ないってことはありますので、結構自分自身の売りてると言い過ぎですけども、一つそういう形でとんがった提供できてるのかなというふうには思います。
小岩先生はもともとその派遣社員として働いていた経験があるということなんですけれども、そこで社労士になろうっていうふうにお考えになったきっかけっていうのはどういったことだったんでしょうか。
これもズバリなんですけど、その勤めていた、勤務先の派遣会社なんですけど、社労士って言われる人が、実際同僚でいらっしゃったということ でそこで私はもう本当に生まれて初めて社労士という資格を知ったりして、とにかくその方がほとんど年齢は変わらなかったんですけども、同僚ということで仕事ができたり、評価も高かったもんですから、結構それはインパクトとして大きかったかなって思いました。そういう自分もやっぱそういう道で目指してこの派遣会社で得たものを今度は外に向けていろいろと業務ができたらなというふうに思いました。
それでは小岩先生の派遣社員時代に同僚の方で社労士資格を持った方がいらっしゃって、社労士資格があると評価が高かったということなんですね。
その方が優秀だっていうだったってことがあると思うんですけど、何しましても社労士として業務をやってましたんで、すごいなっていうところです。
その時のお仕事の内容っていうのは社労士としてのお仕事だったんですか。
その経営陣に対するアドバイスとか、場合によっては営業先に対して派遣法のことをいろいろとアドバイスしたりってこともやってたんですけど、なかなかなんせ当時就職したての20代、前半半ばとかですので、そういう仕事ができるっていうのが私的には本当にカルチャーショックだなっていう、本当に駆け出しの頃でしたので、仕事といっても補助業務なんかがやっぱり多かった時代だったっていうことがありますので、ちょっと専門知識を持って上にもでお客さんにも物が入れるっていうのはかっこいいなっていうところも含めて、未だにも思い出としては残ってますね。
そこから社労士として独立しようと思ったきっかけっていうのはどういうことですか。
結構そこでもスムーズにやっぱこういう資格があって、その方は結構幹部として活躍されていて、今は別のところでまたいろいろお仕事されてまして、面識は今でもあったりするんですけど、私は思ったのは自分はやっぱり独立してそういうフリーな立場で派遣会社支援したいなと、で間接的な派遣社員の方にも関わっていきたいなっていうふうに、結構そこはわりかしスムーズに思ったのかなと思います。
そうすると経営者の方に助言をするお仕事がしたいということで社労士として独立をなさ
る。そうですね。
でご自身のキャリアと合わせて、派遣社員を上手に活用する方法というのを助言する仕事を、今の仕事として選んだ。
そうですね。よく社労士に限らず事業で独立されてる方、仲良くしてる方も多いんですけど、結構お父さんが自営だったりとか経営者だったりするケースわりかし多いと思ってるんですけど、実は私もそういうパターンで、親は自営でちょっと会社をやってたりなんですけども、私は後はついてませんけども、ただやっぱ脱サラしてたやっぱ父親っていうのはずっと長男で見てきてたりっていうのがありますので、その影響は結構やっぱ結果的に大きかったかなって、やっぱり自分はずっとサラリーマンをやるというよりは何かそういう経営に関わりながら自分でビジネスやっていきたいなみたいな漠然とした部分も含めてずっと思ってたような気がします。
それで私の知ってる範囲内だけで恐縮なんですけれども、派遣の 専門的な助言をなさってる社労士さんっていうのは小岩先生以外知らないんですよね。社労士さんは当然派遣社員に対する助言もしてるんですけれども、派遣を専門でやってるっていう方は小岩先生しかいないんですけれども、そういった意味ではすごくなくてはならないっていうような
まあ、東京都内とかでしたら、まあ、何人か当然いらっしゃったりはするとは思うんですけども、うん、結構こう打ち出し方とかこう法律の解説というよりは、私の場合は結構経営者に対してこうアドバイスっていうんですか、その辺はあの、まあ、社労士でできる範囲っていうのはもちろんありますけども、一番こう生きがいの部分でもあるのかなと思ってますので、やっぱり打ち出し方っていうのは一つ自分としては大事にしていきたいなという感じで思ってますね。
わかりました。それでは派遣社員の専門家としての小岩先生は今どういった仕事をしているのかということについてですね、また来週お話を聞かせていただければと思います。今週は小岩先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。